OK。そして、2週間前は永遠の話を始めました。永遠。今日は永遠に話しませんので、よかったですね。はい。永遠という話を、やりました。そして、先週は、最初第一は、神様の永遠の目的。永遠はどういう意味？そして神様の永遠の目的はどんなものか話しました。先週は、じゃあ逆に地獄、悪者の永遠の苦しみはどんなものか、なんでそれが必要かを説明しました。聖書を学びました。続けて今日は、第一、そして多分木曜日になりますけど、第二の、スカイプでやりますけど、永遠の報いについて、学びたいと思いますので、今日は永遠の報いを、主に考えます。じゃあ、今日の箇所、は、マタイ、19章、そして、27から20の17まで読みますので、僕は、日本語障害ですから、もっと話せるような人にお願いします。じゃあ、サミ、can you read that? マタイの、19章、そして27から、で20章の、実はこの終わりまででいいです。今日はね。19、27から、はい。最後まで。
その時、ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その一倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ、先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。
OK、ありがとうございます。OK、そして、本当は続けて20章も読みますけど、それは多分、また後で出てきますので、その時、学びます。OK。じゃあ、イエス様が私たちを報いてくださること。私たちは天国に行って、報いが、私たちのために蓄えてあります。ということはよく、わかると思います。聞いたことあると思います。聖書で読んだことあると思いますけど、今日はもうちょっと詳しく何が蓄えてある。いつそれをいただけるかとか、それはどんなものか、どうやってもらおうかという話をしましょう。最初はここをもう一回読めば、28節を、もう一回、読めば。そこで、イエスは彼らに言われて、誠にあなた方に告げます。誠にというときは、それは非常に大事ということ。それは、数回聖書に出てきます。イエス様は、実は誠に誠にという。ギリシャ語では、それは本当に大事なことよということです。ここはその一つ。誠に。ちょっと待って。28。はい。誠にあなた方に告げます。世が改まって、人の子が、その栄光の座に着くとき、私に、従ってきた、あなた方も、十二の座について、イスラエルの十二部族を裁くのです。世が改まって、人の子が、その栄光の座に着くとき。それはいつでしょうか？いつ、私たちはいつその永遠の命、永遠の、 あの報いを受けるでしょう。それはイエス様が帰ってくるとき、この世、この世というのはこの制度、ね、世、この制度のが完全にあの改まったとき、あの完全に新しくなったとき、とにかく千年王国です。イエス様はあの帰ってきて、そしてあのエルサレムで御座に座ってあの治めるようになります。その時に私たちはその報いを受けます。まあなんでそれは大事かというと、今ではない。そしてあのそれはまあ私の解釈では永遠ではない。それはあのその千年王国の始まり、その時詳しくあのイエス様はあのそれぞれのクリスチャンにその行いに応じてあの報いてくださることだと思います。まあそう書いてます。イエス様はその座に着く時だから、あのそれまでに私たちは例えば全てを捨ててイエス様に従ってあらゆるあの行いをしても何の報いが来ないかもしれない。でそれは全然おかしくありません。それはそうなっても全然あのおかしいと思わないでください。イエス様は私たちを完全に報いてくださる時はその時だ。うん。まあ、あの、銀行に、あの、20ヶ月の、あの、直近とか、そういう、あの、投資あるでしょ。あの、決まった期間の最後に、あの、その利息がつく。それは、あの、で、もし早く取ってしまえば、利息がだいぶ減ってしまう。まあ、それみたいに。私たちは今じゃなくて、その時に全ての報いを期待しましょう。今は、どっちかといえば、神様に使えるために必要なものをいただきましょう。それを求めましょう。だけど、報いというものは、後で、あの、期待しましょう。そして、あの、その時、次の箇所では、29節、また、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべて、その幾倍も、あの、幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。そして、あの、まあ、永遠の命は受けます。そして、自分が神様の皆のために捨てたものも、あの、幾倍も、受けます。ので、私たちは、その、神様のために、あの、まあ、詳しく家族とか、あの、まあ、畑とか、そういうものを捨てたら、神様はそれを見て、記録しています。記しています。だから、必ず、何であっても、神様のために捧げたものは、神様は無視してない。見落としてはありません。全部、詳しく見ています。ということです。あの、しかし永遠の命はもう与えられています。ので、そういうことは、まあ、永遠の命だけではなくて、神様は曖昧に永遠の命だけではなくて、詳しく、それも捨てた、それも捨てた、見ました、見ました、ということで、私たちはもう本当に、あの、まあ、クリスチャンになったために、義の、この間スティーブンはその義、の代価について話しました。あの、その時に、まあ、友達がいなくなったり、お金なくなったりとか、いろいろありますけど、神様はそれいちいち見て、認めて、後で何倍も報いてくださる、その信仰を持ってください。絶対に神様は嘘をつきません。はい。あの、ちょっと前の、マタイ16の27では、イエス様は同じようなことを言います。あの、あ、それも、27ね。27、ごめんなさい、27。あ、人の子は栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時は、おのおのの行いに応じて、報いをします。うん。 まあ、おのおのというのは本当に大事です。今この時、今この苦労、今この代価、今、まあ、平和のために自分を後にする、他の人を前にする、他の人を優先にする。神様はそれを全部見ています。おのおのの行いによって神様はその日に私たちを報いてくださる。だから、まあ、弟子たちとか奉仕者ではなくて、すべてのクリスチャンみんなはその日に神様に従っていた程度によって恵まれる。じゃあ次に程度については考えたい。まあこれはね、聖書にはそんなに多く書かれてないというのは、多分私たちはあまり気にしない方がいいようなことだと思いますので、まあ、大体弟子たちは私たちには何があるかという時に、その周辺に読んだら、結局誰が一番天の御国で誰が一番偉いという議論もありましたので、あまり私は何を受けるかということは考えすぎないようにしましょう。だけど、まあ、聖書はその報いに程度があるということを教えていますので、私たちも、まあ、それを学びましょう。まだ、最初はそのヘブルの11章。ヘブルの11章。まあ、これは殉教者の話ですけど、そして35節。Did you forget your Bible, Kelly? ヘブル、11章35節。こう書いてます。女たちは死んだ者を蘇らせていただきました。また他の人たちは猿に優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで、拷問を受けました。うん。あ、拷問を受けました。と書いてます。まあ、さらに優れた蘇りを得るために。まあ、蘇りは、どんな蘇りでも、ね、正しい人にはいいと思いますけど、さらに素晴らしい蘇りということは、彼らは殉教した。自分の血を流すまで、主に栄光を与えました。多分、まあ、もし私たちはその何も言わないことを約束したら、釈放されるから、まあ、ある人は、じゃあ黙って帰ります。けど、ある人は黙りません。もうどうしても神様賛美しますとか、そういう風に、そしてその人は、もう亡くなった。そういう状態もあると思います。実は、迫害がある時には本当に難しいことは、悪魔はあらゆる誘惑を、付け加える。まあ、例えば、この間、グラントは、中国に行った時に、パスポートの、ビザを、申請した時に、パスポートの中に、宣教師ビザが入ってたことをバレた。そして、何これと言われて、で、彼は、まあ、中国に行く時に、何も、どんな宗教、奉仕もしてはならないという、まあ、条件がつけられました。ので、本当に難しい。まあ、聖書の中でも、実はそのローマ書に、パウロがその最後の16章でいろんな人に挨拶をするでしょう。私の母という人もいます。で、その人の名前は言わないけど、その人は、まあ、背景を読むと、まあ、ちょっと似ている感じ。その人はクリスチャンだけど、主人はローマ帝国の偉い人でした。そして、彼女はクリスチャン、その信仰のために、まあ、皇帝に裁判される、ことになりましたけど、でも主人は、まあ、実家で、自分やないみたいな、自分の家の中の裁判をします。 そして彼女は一応釈放されましたけど、でも他のクリスチャンは自分の信仰のためにカイザルの前に出て殺されたから、彼女はある程度のなんという恥恥ずかしめがついてたから、説明ではその名前まではパウロは言えなかったけど、でも彼女の信仰を認めました。囚人がローマ帝国の偉い人で、その家の中では彼女はその多分どうしようでもない、囚人が言われる通りにしなければならないことがあったかもしれない。神様はそういう場合は本当に厳しく裁きません。ただ私たちは何でもかんでも捨てて主に使えるなら、本当に素晴らしい、よりさらに優れた蘇りを受けることができます。だからとにかくそれは全部神様の裁きに任せなければならない。はい。もう本当に迫害が来るときにややこしいことが多いので、良かった、いいことは私たちは裁判ではない。裁判官ではない。神様は全てを正しく裁きます。しかし、神様はより優れた蘇りがあります。ということ。それは、自分が、本当に忠実に、何でもかんでも捨てて神様に従う人のためにそれが蓄えてあります。用意されてあります。次は、またマタイ25章を見てください。またマタイ25章では、定量ということで、タレントを、授けられた、人たち。マタイ25、19節から読みます。はい。さて、よほど、経ってから、しもべたちは、囚人が帰ってきて、彼らのと、生産をした。すると、ゴータレントを預かった者が来て、もう、ゴータレント、出していた。ご主人、私、ゴータレント、預かってくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タレントも設けました。その囚人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを、任せよう。囚人の喜び、共に喜んでくれ。2タレントの人も同じ。ところが、24節、1タレント預かっていた、者が来て、言った、ご主人様、あなたは、まかないところから借り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タレントを血の中に、隠しておきました。さあ、どうぞ、これがあなたのものです。ところが、囚人は彼に答えていった、悪い、怠け者のしもべだ。私は、まかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったら、お前はそのお金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私は、帰ってきた時に、利息がついて、返してもらえたのだ。だから、そのタレントを彼から取り上げて、それを10タレント持っているものにやりなさい。ということになりました。誰でも、持っているものには与えられて豊かになり、持てないものには持っているものまではもう取り上げられるのです。そして、良い人、2タレントだけ与えられた人は2タレント儲けて良かったと言われた。5タレント与えられた人は5タレント儲かった。それも良かった。彼らは最初は同じことを言われたけど、でも実は後で5タレント儲かった人はさらに1タレントもらえた。ということです。だから、一般的に私たちはみんな 永遠の命で耐えられる。そして神様の子供と呼ばれる。もう何よりも素晴らしい報いを受けるでしょう。永遠の命を受ける。神様の子供と呼ばれる。永遠に神様と共にいることができる。だけど、でも、まあ、小さなことかもしれないけど、よく儲かる人はよく与えられる。よく神様の御国のために、宝物を蓄えるものは、さらにいい報いが蓄えてあります。用意されていますので、もう本当に励みましょう。本当に自分の奉仕で、自分の人生で、いつも人を優先にしてください。いつも神様を考えてください。いつも自分を最後にしてください。自分を小さくしてください。そうすれば、もう毎回毎回毎回神様はそれを見て、私たちに、まあ、喜んで、報いてくださいます。次はルカ12章を見てください。報いというのは、まあ、いいものも悪いものもありますので、今はその罰の程度も見ましょう。ルカ12章、47と48。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれようなことをしたしもべは打たれても少しでも進みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。だから、まあ、逆もそうです。その罰、懲罰は、本当に私たちは、福音、主の御心をはっきり分かれば分かるほど、責任が増える。そして、もし従わなかったら、私たちに来る、体罰は、もっともっとひどくなります。だから、まあ、例えば、聖書がよく、説教されている、福音が広めてある、その国の人たちの罰の方がひどいでしょう。実は、どの人でも神様を求めるその知識が与えられている、心に良心があります。神様の律法がそこに書かれている。誰でも、それに反応すれば神様を見出します。だけど、もっと明確に福音まで、説明されている、クリスチャンの友達がいる、聖書を渡されている、教会ずっと行く人は、さらに、その、報い、まあ、罰が、ひどくなるということだから、まあ、良いことすれば、それに応じて、報いは、異なる。そして、悪い、まあ、責任、自分の責任があれば、処罰も、異なることがあります。はい。じゃあ次に、まあ、蘇りに、その報いが来るということがわかります。もちろん、未信者の場合は、それは、千年王国ではなくて、それは、彼らの蘇りは、千年王国の終わりです。その時に、悪い人たちは、報いられる。裁判される。裁かれる。彼らはもうずっと、その時まで、墓の中にいる。で、千年王国が終わったら、蘇って、悪い人たちは自分の行いに応じて裁かれて、そして、燃える火に燃えている、その湖に投げ込まれること書かれていますけど、正しいものの場合は、まあ、景況。景況の次に、イエス様のサイレン。その時に、多分、千年王国の中で、どれだけの、まあ、栄養が与えられることと思いますけど、そういう時に、 報いがある。まあそれは永遠に続くか、それは分かりません。もしかしたらいつまでも続くかもしれない。もしかしたら千の王国の時だけかもしれない。分からない。しかし、どんな宝物、どういう報いが来るかということを次考えてみましょう。はい。まあどういうもの、種をまいたらどんな野菜が出るか収穫は最初から分からなければまかないですよね。耕さないですよね。だからどんな報いがあるかということ。まあマタイ十章を見てください。マタイ十章。まずは41と42。マタイ十章41と42。はい。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人の義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さな者たちの一人に、水を一杯でも飲ませるなら、誠にあなたに告げます。その人は決して報いを漏れることはありません。と書いてます。じゃあ、それはどういう意味でしょう。神様は、すべてあらゆる人の各々の奉仕を定めることになります。私たちはみんな生まれるでしょう。ある人はたくさんの才能を持って生まれる、ある人は才能がほとんどないことで生まれる、ある人は金持ちの家族に生まれる、ある人は貧乏の人の家族に生まれる。もうそれは神様は決めるもの、私たちは決めないので、そんなことによって裁かれるわけではない。もちろん神様は少なくともそれが分かっている。ということで、だから、例えば、この人は預言者とします。預言者はいいですけど、でも、預言を聞く人が必要。そして、その預言者の奉仕を支える人も必要。その預言者のために、サポートする、例えば、奥さんや、お手伝いとかは、いるでしょう。その人たちも彼と同じ報いを受けるはずです。もし彼と同じぐらい、熱心に、まあ、忠実に神様の前に歩めば、じゃあ同じ、報いが来るはず。僕の、いとこは、F1 のピットで働いています。彼は、車が入ってきたら、早く動いて、タイヤを変えるとか、ガソリンを入れる。そういう、仕事を、まあ、今は知っているか、若い時にしていました。そして、まあ、そういうことを考えたら、もちろん、車の運転手が必要だけど、早くタイヤを変えてくれない、変えてくれる人がいなければ、ね、どれだけ早く運転しても、怠けている人がタイヤを変えたら、それは遅くなるでしょう。で、ガソリンを急に入れなければ、もう、時間がなくて、負けてしまう。から、もうみんな同じ。チームはチーム。いろんな人の方針は違うけど、結局みんなは優勝。もちろんこの世では栄光は全部その運転手に回るけど、でも神様はそうではない。神様はその隠されている人たちも見ている。実は彼らの方が栄養を与えると書いています。最初の人は最後、最後の人は結局最初。ので私たちはじゃあどうやって正しいものの報いを受けることができるでしょう。じゃあ正しいもののために祈りましょう。正しいもののために手伝いましょう。正しい人と協力しましょう。そしてあなたもその正しい人の報いを受けるはずです。 まあもちろんそれは自分の方針だということですね。あの私たちはその勝手に自分の方針を決めることはしないけど、導かれてたまには自分が中心になる、たまには自分が裏の隠されているところになる。まあその場合は同じぐらいあの希望を持って神様に従っているから、あの必ず報いが来るということ。はい。ああまあとにかく神様は平等、そしてそのように人を報います。預言者、正しい人、あの弟子の影響、あの報いはどんなものでしょう。まあある程度それが栄養でしょう。それはあの神様からの誉れ、よくやったとか、あのそういう多分何よりも物よりも神様から認められているその状態です。うん。はい。まあその文脈を読めば、その前のところも興味深い。ここも37節、一番最初の箇所と似ている感じですけど、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分のもの、あの命を失った者はそれを、あの、その、それを自分のものとします。はい。で、その前は、あの、まあ、最後の日の迫害の箇所、あの、35節、なぜなら私は、あの、人をその父、娘をその母に、娘をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに、あの、家族の者がその、人の敵となります。迫害のために、私たちはその家を出ることがあるでしょ。迫害のために、たまには、あの、その生まれた、あの家族から離れる必要がありますけど、神様はそれを必ず見ます。まあ、神様のより大事な、より重要なメッシのために、クリスチャンの家族から離れることもある。その時に神様に導かれたら、それも、難しいけど、神様は報いてくださいます。しかし、だからといって、あの、家族を愛しなくてもいい。家族の、あの、手伝いをしなくてもいいわけではない。あの、神様は、その、十回の中でも、親を敬いなさい。新約聖書、旧約聖書はそう言っています。そして、あの、自分の家族の、あの、必要な分を与えなければ、それは未信者よりひどいと、パウルが言っていますので、その家族の関係が、第一に、あの、重要です。しかし、ためには、まあ、迫害のため、そして、ためには、宣教のためとか、あの、さらに必要な、あの、ことで、あの、離れる場合があれば、私たちは離れて、必ず、あの、報いてくださいます。じゃあ、あの、ここでは、まあ、どういうものが与えられているか、自分の命を捨てる人は、命を見出すということ。命。報いに関して、あらゆる箇所を調べても、ほとんど、どんなものをもらおうか、というのは書いてない。何が書いているか、というのは、神様に認められていること。栄養。誉れ、褒美ということ。あの、言葉によって、この人はよくやったということ。神様の前で認められること。そして永遠の命を、あの、まあ、楽しむこと。神様の喜び、囚人の喜びと一緒に、あの、入ることです。ので、私たちはそのものよりも、何を期待するべきか、考えましょう。最初は、黙示22章を見てください。22章の10から15。どんなものが 置いてあるか。まあ、全部読めないかな。まあ、11から11だけまず読みましょう。22章の11節。不正を行う者はますます不正を行い。汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い。正当はいよいよ聖なる者とされなさい。という、まあ、ということです。はい。で、12節は、その前の箇所12節、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。はい。そして、どんなものをもらうかというか、どういう状態を期待するかというと、ここで、この人生では、どうしても正しいことを求めている人たちは、やがて正しい環境を楽しむことができる。義を植え加く者は、その時に義を受けること。愛を求める人は、もう言い切れないほどの愛をいただくようになります。自分の心が純粋になること。ね、自分の恥がなくなって、完全にもう心が正しくなる、求めているような人は、そういう正しさを受ける。逆に、今は、バレたくない人がいるでしょ。そして、隠れて悪いことをしたい人がいるでしょ。できれば、バレないように、少し、密かに悪い行いをする、人たちがいる。まあ、不正な人にはそれは楽しいでしょう。彼らは永遠にそれを自分の報いとして受ける。ずっと隠されているところで、その悪の中に囲まれる。それは地獄です。ということで、今は何を本当に求めていることを心に留めてください。心に問いてください。自分が、正しいことを求めると、じゃあ永遠に正しいことはその報いです。正しいことこそ報いです。聖なる人生を求めたい、それこそあなたに蓄えてある報いです。神様を求める、神様はあなたの分になります。逆に、欲を満たすことは、心の希望だったら、じゃあ欲しか残らない。そして、欲に溺れてしまう。永遠に自分の欲を楽しむことは地獄です。はい。マタイ5章を見てください。イエス様が、はっきり、言いました、ここで。5章3節。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだから。天の御国。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるから。慰めは私たちの報い。慰める。柔和な者は幸いです。その人は地を受け継ぐから。まあ、何も自分にはもう大きなことを求めない人は、実は大きなことは耐えられる。ね。次は、義を植え加く者は幸いです。その人は待ち足りるからです。待ち足りる。結局、義を植え加く人はいくらでも義を与えられる。ということ。神様の御心は報いです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人は神を見るから。平和を作る人は幸いです。その人たちは 神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだから。そして最後に、また迫害のためにその人の報いは大きい。12節、喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいです。でも何の報い？神様を見ること、慰められること、平和を見出すこと、天の御国を受け継ぐこと、神様の子供と呼ばれること、それはお金や畑や車や家やそういうものではありません。これは神様に愛されている、神様の子供として過ごせるその特権ですので、私たちはどんなものを期待すべきかというと愛です。神様との交わり、そして神様のあらゆる側面には、憐れみ、平安、その神様の喜び、神様の純粋さ、聖なるさ、清め、それは全部受けることができる。じゃあ私たちは本当に永遠の命は欲しいでしょうか？正直に外を見てみんなに義とか憐れみとかそういうものが欲しいと思ったら、もうほとんど誰も欲しくない。真実、みんなは隠れて自分の欲を満たしたい。なぜかというと、彼らの生まれながらの心しかない。しかし神様の恵みが現れて私たちに新しい心を入れてくださる場合、そして神様のものを求めるようになります。救われている人たちは本当の純粋なものを求める。そしてそれがそのものの報いとなります。はい。じゃあまあ、この話は第2がありますので、次の場合はまずその冠というもの、報いとして冠というものがよく説明されています。そしてどうやって報いを失うことが、あり得るか、そして保てることができるか、それも今度学びます。まとめると、今日は報い学びました。私たちに報いはいつ与えられる？それは蘇りの時、程度で私たちは報いられるので、忠実であればあるほど報いられる。今は毎日毎日天にある宝物を蓄える時です。ぜひ毎日よく用いてください。そして報いはどんなものかというと、物よりもその永遠で価値のあるもの、本当に生まれ変わりの心しか認めないような神様の一番素晴らしいもの、愛、喜び、平安、乳和、そういうもの、それこそ報いです。今はそれ霊的なものしかそれは認められない。大体未信者は永遠に生きれるということがわかるから、福音伝えるときは大体それを強調しますけど、永遠の命だけではなくて、本当に恵まれている命、満たされている命、もう私たちが想像できないほど素晴らしい命が蓄えてあります。はい。ぜひ神様の報いを蓄えましょう。神様は私たちにその報いは全く与える必要はありません。私たちは全然何も、もう良いものはしてないから、で、おのおのの見業によって、おのおのの行いによって、私たちの場合はもう何もない。イエス様が私たちの中で働いているその見業しかない。でも神様が私たちの中で行ったものを私たちに報いてくださる。どんな素晴らしいことでしょう。神様は本当に 私たちを祝福しています。だからまあ、報いのために生きるわけではない、報いを楽しみにすることができますということです。はい、じゃあ祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたは本当に親切、あなたは本当に哀れみ深い。自分のものを私たちに分けたいと思っておられます。全然私たちはそれを受ける、権利がないのに、自由に私たちに祝福してくださいます。本当に感謝します。どうか神様、その心を与えてください。どうか私たちは他の人に優先に、他の人に愛する、他の人を祝福する、あなたの心をください。そして永遠にそれを楽しむことができて、本当に言葉では言い表すことはできない。感謝します。どうかどんどん私たちを成長させてください。その悪魔のこの世の考え方から守ってください。あなたの、報いは大きいですから。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。